ようこそオープンレハイにいらっしゃいました。共に礼拝できることを嬉しく思います。賛美を持ってこの礼拝始めていきたいと思います。お立ちください。
Yeah.
今日はこの礼拝のためにケニアから市橋先生が来てくださっています。天で崇められる主の栄光がこの地でもなされていて、ケニアの地でもなされています。今日語られるメッセージに、その証に期待して、主は我らの太陽を賛美したいと思います。主を恐れるものに注がれ 天におられる私たちの父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。あなたの御業が天でだけではなくこの地でも行われていること、またケニアで働かれたあなたの働きをこれから私たち見ることができること、ありがとうございます。千秋先生をここに送ってくださったこと、ありがとうございます。どうか今日語られる御言葉から、またそのケニアでの働きから私たちが神様をもっと知ることができますように、私たちが大きな励ましとまたチャレンジを受け取ることができますように、どうか助けてください。この時間の一切をあなたにお委ねします。どうか豊かにこの時間を用いてください。感謝とまた期待を持ってあなたに祈りを捧げます。イエスキリストの皆によってお祈りを捧げます。アメン。
どうぞお座りください。はい、皆さんこんばんは。土浦恵み教会のオープン礼拝にようこそおいでくださいました。今晩は特別な時間を私たちは持とうとしています。本当に私たち土浦恵み教会が長らく祈り支えてきました市橋隆夫先生をお迎えしての特別なオープン礼拝となります。市橋先生はですね、いつも私たちに、あなたは誰のために生きるのか、誰のために生きるのかというですね、問いかけチャレンジをしてくださってるんですね。もしかしたら今日お集まりの皆さんの中に初めて今日市橋先生とお会いするという方がいらっしゃるかもしれませんけれども、市橋先生がケニアで一体誰のために生きているのか、誰のために働いておられるのか、そのことをですね、今日のメッセージを通して受け取っていただけたらと思っております。今日はですね、コイノニアの旅、そしてコイノニアへの旅という2つのメッセージを私たちは、受け取りたいと思っています。2つだけですねアナウンスをさせていただきたいんですけれども、ちょっとスライド出していただけるでしょうか。今日、ケニアのコイノニア教育センターについてのお話もこれから伺うんですけれども、実は11月の3日に、オンラインでの報告会が、予定されているんですね。で、興味のある方は受付の方にですね、この、案内を用意してありますので、ぜひそれを手にお取りになって、申し込みが必要ですので、申し込んでいただくと、そのオンラインの報告会でより詳しいですね、コイノニアの話が聞けるんじゃないかなと思っています。それから、2つ目は今日、恵み教会恒例となりました、ケニアバザーをですね、この、礼拝が終わった後に、受付のロビーの方で行おうとしています。ケニアで作られた本当に素晴らしい、手作りのですね品を私たちは、購入することを通して、コイノニアの働きを支援していくことができますので、ぜひ皆さん仮にですね寄っていただいてぜひご利用いただければなと思っています。それでは、早速ですね、コイノニアの旅、コイノニアへの旅、まず一つ目のメッセージを、から、市橋先生に語っていただきたいなと思っております。それでは大きな拍手を持って市橋先生をお迎えしましょう。市橋先生よろしくお願いします。
皆さんこんばんは、市橋隆夫です。今日はいつもこの土浦恵み教会へ来るときには疲れていません。 というのは朝来ますとここへ伺うといつも朝3つ礼拝で説教して、その後夜のオープン礼拝でのメッセージがありますので、それが今日は午前中はないので疲れていないということで、僕もあと一歩で後期高齢者になるんですが、そのことを配慮してくださったと思っています。でも聖書ですとアブラハムは75歳の時に、私の示す地に行きなさいということで旅立ったとありますから、まだまだだと思っています。今日はこの最初にコイノニアの20年の歩みのダイジェスト版をちょっと見ていただいて、その後、コイノニアへの旅、コイノニアへの旅じゃなくてコイノニアへの旅をということでお話をさせていただきたいと思います。で、まずコイノニアの旅ということですが、その下に信仰と愛の旅というふうに書かれています。信仰とはというのは、信じるというのはどういうことかというと、聖書は望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することだとヘブル人への手紙の11章の最初に書かれています。で、それは、私たちがその自分から望んだんじゃなくて、神様が私たちに、ケニアへ行けと、誰のために生きるのかというチャレンジをある、これは浜松にあります聖霊福祉事業団の創始者であります長谷川保先生から、チャレンジを受けたわけです。で、アフリカ行くから偉くはないわけで、この誰のためにクリスチャンとして生きるかということを祈り求めたときに、アフリカで出会った人たちがその人たちだということでアフリカへ行ったわけです。で、クリスチャンの人は、イエス様から新しい命をいただいた人ということですね。で、皆さん、その新しい命というのはどういう命でしょうか。皆さんが持っていらっしゃる新しい命というのは、イエス様がそうであられたように、もはや自分のためだけではなくて誰かのために注ぎ出す命のことです。その命をいただいた。だからクリスチャンになった時に、私は一体誰のために生きるために、誰のために注ぐ命をいただいているのかということをまず、問うべきだということを僕は、30歳過ぎてから分かったわけです。これは教会もそうでして、教会も誰のためにこの教会、イエス様の体である教会に命を注ぎ出すのかということで、この教会の働きがだいたい決まってくるわけで、この土浦恵み教会は本当にたくさんの分野でたくさんの人々のためにその命を注ぎ出していってくださる、この教会だというふうに思っています。それで、その神様からいただいたその使命、そしてこの人と生きるためにこういうことをしなさいということを示されて、で、それはまだ何もないところから始まったわけです。ゼロから始まって、神様から使命を与えられて、それを望んでいる事柄として、それを先取りして確信して進んできたわけです。そしてまだそれは見ていない事実を確認しながらの歩みであったわけです。で、それは僕たちだけがただ信じてきたわけじゃなくて、その私たちが信じたことを一緒になって信じてくださって歩んでくださった方がいらっしゃるということですね。その方々と一緒に歩んだこの20年であってわけです。そしてこの愛というのは、そういう信じたことの上に立って、愛というのはそのエッセンス、その真髄というのは犠牲を払うことですね。自分の都合だとか、自分の安全、自分の利益、自分の時間、自分のエネルギー、そして自分のお金を相手のために諦めることです。お金は作り出せますが、 時間だけは作り出せない、一人24時間、与えられているわけで、それ以上作り出せないわけです。その時間、それは二度と取り戻せない、自分の時間を相手のために使うということは、それはすなわちその人の人生をその人にあげる、人生をいただくということですね。で、私たちと信じることを同じにして、そして、ご自分の時間であり労力であり、そしてお金を捧げてくださった、その人たちの人生をいただいた、その人たちと一緒に歩んだこの20年ということです。それがこの信仰と愛の旅、コインノニアは、そういう人たちの一緒に歩んで立て上げられてきた、そういう働きだと思っています。で、1988年に私は、ケニアへ宣教師として、使わされました。で、この1997年まで何をしてたかというと、ケニアのナイロビにありますデイスター大学という私立のキリスト教大学の専任、宗教聖書宗教学科の専任講師として、旧約聖書、新約聖書、それから、世界宣教学、それから弟子訓練、そういう科目の講義をしていました。で、当時はその大学には、ケニアは比較的政情が安定していたので、この大学で学ぶと学位が取れたんですね。でもだから、アフリカの25カ国それぞれの国がいろんな治安が悪くて、不安な状況の中から来ていた留学生、西の方はシエラレオン、ライベリア、それからナイジェリア、ガーナ、そして南からはジンバブエ、それからモザンビーク、タンザニア、ルワンダ、ブルンディ、そしてエチオピア、そういうところから来ていた学生といいますか、当時は皆教会の指導者であったり牧師であったりした人がそのクラスにいる中で、そういう講義をしました。そしてケニア、ナイロビにあります一番当時50万人ぐらい住んでいる一番大きいスラムの、これは長老教会の3つの牧師、教会を巡回しながら説教し、そして子どもたちの教育プログラムを立ち上げ、そして婦人たちの職業訓練の働きを、要塞とかですね、あとこう、なんですか、手編みのそういう作業をする、そういうプログラムをやっておりました。で、その間の時間を、その間の時間を縫って、ワールドビジョン、日本の当時は海外協力員といって、その国にいるクリスチャンを協力員としてその何かプロジェクトを進めるということをやっていました。で、その、ワールドビジョンの海外協力員として、ソマリア戦争があった、ソマリアの難民がケニアに流入して、その砂漠の中にその人たちが流入した、その人たちの飲み水を作るために砂漠の中に10個100メーター四方の、貯水ダムを作る仕事、それから移動診療所、それから野菜の栽培をする、そういうプロジェクトに関わりました。そして1994年にルワンダの虐殺事件があって、100万人近い人が虐殺されたわけですが、その後ルワンダへ行って、ルワンダの農業復興のために各地を回りながら農業協同組合を結成するように呼びかけて、そして農業倉庫を作り、ケニアからオスの種ヤギを運んだりとか、あるいは養鶏を導入したりとか、そういうことに関わりました。それから僕は協力隊で最初エチオピア行ったのがアフリカ行った最初ですが、その時はソマリアの戦争で撤退を余儀なくされたわけです。で、心残りがあったわけですけれども、クリスチャンになってからまたエチオピアへ呼び戻される機会がありました。アディスアビバのメノナイトの神学校があって、そこで夏、旧約聖書の書き集中講義をやる機会がありまして、エチオピアへ行ったりしたわけです。まあ、そういうことをこの、赴任してから97年まで、やりました。で、その間で、に私が見たのは、それぞれの国は皆リフトバレーっていう、今のレバノンのベカっていう谷からイスラエル、 ガリラエコ、シカイもそうですが、あの谷、それから紅海へ来て、そしてエチオピアから南へ下ってモザンビークまで7000キロの大断層帯があります。谷の中にある国々へ僕は行って、そこで、そういう働きをしながら見たのが、あのエゼキエル書にある枯れた骨の現実ですね。枯れた骨っていうのは、魂に憂いのあるものは骨まで枯らす、魂に痛みのある、ああもう希望がなくなった、自分たちはもう滅びるしかないとしか言えないような、そういう人たちの現実を見させられたわけです。そして、もう10年経とうとするときに、僕たちを派遣していた東京の品川教会から、帰任しろと、帰ってこいということを言われたんですが、それは僕たちはもう帰れない、宣教の働きはこれは聖霊の働きであって、パウロとバルナバを聖霊が召して教会が手を置いて送り出したという記事があります。ですから世界宣教というのは、これは教会の所有物ではない、聖霊の働きによって始まり、教会はそのために手を置いて送り出すとか、教会はそのために用いられるわけです。ですから僕は帰りませんということで、品川教会の牧師を辞任しました。でそこからまた新しい歩みが始まったわけですが、1997年に、キューナ教会、その長老教会を離れて自分たちの教会を作り、そして、幼稚園を始めました。そして、その教会は、それこそ自分の命を、誰のために教会はあるのか、命を与えるのかということで、祈り求めて、そして、その教会へやってきたスラムの子どもたちのための教育活動、コイノニア教育センターを始めたのが2003年ということになります。でこれが、急な教会、急な幼稚園、これをまるまる買ったわけです。借金をし、あと寄付をしていただいて買いました。そして、ちょっと行き過ぎました。これが小さい部屋で、近所の近隣の人が集まって礼拝を始めました。そして2000年のクリスマスに、この近くのスラムから子どもたちがやってきたわけです。大勢退去して、これはとてもカラフルで綺麗なように見えますが、この時の礼拝は、ケロシンランプ、灯油の匂いと、それからピーのピーって分かりますね、の匂いがもう混じって息がもう詰まりそうな礼拝で、コロナよりひどいですね、そういう礼拝でした。その後この子どもたちの家を訪ねて、こういうトタン屋根の掘ったて小屋のある子どもたちの家へ行きました。でこれが、中心の通りですね。ゴミは散らばってるし、これが寒気になると埃になるし、あとうんちやおしっこ、この辺もそのままだし、こういうところで生活しています。でこの子どもたち、水もないしからタンクで水を汲んできて生活しているわけです。で中はこういうふうにきれいに、この子の家は少しマシなお家で訪ねたわけです。で子どもたちが遊んでいます。で、教会いらっしゃいということで、だいたい週に 1,2 度は僕はここへ行って、みんな家を回りながら子供を教会に誘っていたわけです。でこれが、彼らの住んでいるキッチン道具、キッチンですね。お鍋とケロシンランプ、石油ストーブと、ちょっとしたこのなんて言いますか、お皿とかコップがあるぐらいです。でなぜ僕はこのクリスマスの時にこの子どもたちがやってきたかということを思ったわけです。で最初のクリスマスで、神様はご自分の一人子を、本当に、無力な一人子、赤ちゃんとして、あの匂いのひどい、家畜のいるところへ生まれさせてきてくださった、この世へ送ってきてくださった。でそれはそこに神様の愛が示されて、この幼子とをあなたたちは受け取れ、取って、そしてこの幼子と一緒に生きなさいということで、イエス様を送ってきてくださったと思ったわけです。そしてこのクリスマスの時に、この子どもたちがスラムからやってきた子どもたちも、やはりそのように神様の御心があるということを僕は思ったわけです。 この子たちと一緒に生きる、そしてこの子たちのために一体何ができるんだろうということを教会で祈って求めて、そして幼児教育を始めよう。で、ここはこのスラムの中には、非常に不衛生な生活環境、そして家庭が崩れ、そして家庭内暴力があるし、育児放棄、ニグレクトですね、それから病があるし、若い女性は皆夜になると売春に行って、そして複数の男性を相手にしてエイズをもらって、子供がエイズに感染して生まれてくるという、要するにあの散らかったあの道環境のように、本当に人間の物欲、性欲、そして権力欲というのがもう、こうなんていうかばらまかれている、そういう環境だったわけです。で、そういう中で、私たちはこの子どもたちに幼児教育が必要だということで、教育を始めました。そして、コイノニアの幼稚園スタート、4歳児16名が入院してきました。入院じゃないですね、入園しました。で、面接をして、申請用紙を配って、そして、貧しい家庭の子どもたちから16人を取ったわけです。そしてこのスラムの反対側にある川があって、その反対側にある一軒の家を借りて始めました。これが朝の礼拝、これはもう最初の年じゃないですね、2年目ぐらいです。そしてこういう家ですからグラウンドがありません。中のパーキングを使って僕がこうスピードとアジリティ、クイックネスアジリティというこのを取り入れたトレーニングを子どもたちに始めました。そしてこういうおもちゃを見るのも子どもたちは初めてでしたね。そして先生は一人一人に子どもたちに関わる、そういう教育を始めました。で、この子どもたちはやがてその自分で生活をする、体をきれいにすることとか、あるいは英語をしゃべるとか、そのスラムの中で他の子どもたちと違ってきたわけですね。で、それを見た親たちはこの学校へ、この幼稚園へ子どもたちを送ろう。そして幼稚園、最初は小学校をやる予定はなかったんですが、この小学校までやってくれということで、決断して小学校を始めました。で、これが2005年小学校が始まったわけです。で、最初16人いましたが、もうすでにこの時に半分以下に減っているわけですね。これはあの家庭の事情でこのスラムを出た人たち、それからこのレイプをされる子どもたちが幼稚園でもあるんですね、小学生。そして、それを訴えて警察に届けると、そのレイプをした犯人もいるわけです、村の中に。で、その家族がこの家族をいじめに追い出しにかかる、そういうことで、このスラムに入れなくなって出た子どもがいます。で、コイノニアプログラムは、教科の勉強、それからライフスキル、サーバントシップ、カウンセリング、ミュージック、アート、ドラマ、空手、水泳、こういうプログラムを、他の幼稚園やっていないような、子どもの全体、成長をこう助けるような、そういうプログラムをやりました。で、これがクリスマス、ミュージカルですね、こういう衣装も自分たちで作ってやりました。そしてこれも体育の時間で、向こうにいる先生は僕と似ていますが、彼はあのケニアのデビスカップチームのテニスのキャプテンで、僕が最初のベーシックのトレーニングをやったもんだから、彼も来て手伝ってくれています。で、これがあの家と、今まではその前では子どもたちは川を渡ってきていたんですが、ここに、こちら側に左側に住んでいる人たちはみんなお金持ちなので、このスラムに住む人たちが来ないようにあそこに塀を作ったんです。ずっと400メートルぐらいの塀です。だから子どもたちはずっとあの塀を回って来なきゃいけなくなった。で、あの直線の道がありますが、あそこで僕は体育の授業に走る練習をしてたんです。で、ある日1台の車が止まりました。で、それは近くにあるメキシコ大使館の大使の車で、一体何をしてんだって言うから、グラウンドがないからここで走る練習をしてるって言ったら、じゃあね、自分の住んでる大使公邸に広い庭があるからここへ来て体育の授業をやりなさいっていう、なんとこのメキシコ大使の腹の大きいっていうか、日本大使は絶対ありませんから、これは で こういうところですよ。で毎週子どもたちを連れてここで、メキシコ大使の公邸でですね、こういう体育授業をやらせてもらったわけです。こんなことはめったにないことですね。そして、水泳の授業もこれは旧内幼稚園のプールで、やります。あの2人は YMCA で水泳のコーチのトレーニングを受けたスタッフです。で、だんだん子どもが増えて、教室がなくなってきたので、トタンと木で掘ったて小屋を作って、やりました。ここはアートの授業で、あそこにいるのは日本人の女性ですね、現地でいる商社の奥様で、美術学日本の美大を出て、ケニアに来ておられる方です。この方も旧内教会で洗礼を受けました。そして、これがダイニングホールで、要するに学校の生活の中心には一緒にものを食べるという、一緒に釜の飯を食うという日本の、伝統的なものがあります。これはイギリスもそうですね。ダイニングルームというのはとても教育の学校の中で中心的な場所になっています。保護者会もやります。でこれが庭に作った水洗トイレで、これを使うのを教えるのが大変ですね。またそして、子どもの数が80名を超えてきたので、突然親がもう出ていけ、家賃を上げるって言って、とても払えないもんですから、これここの家を出なきゃいけなくなった。さあどこへ行くかというので、これはもう祈って求めました。で私たちの友人の一人で、これから引っ越すことになるところの近くにフラワーファームを持っている人がいて、その人が自分のお父さんが寄付をした教会のが建物を持って、そこは15年間使われていないからあそこを聞いてみろということで、もうギリギリになってこういう道が開かれたんですね。神様はずっとこの道を開くのはすぐお祈りに応えてくれない。最後にもうどうしようもなくなった時にパッと道が開ける。これが僕たちが体験してきたことです。そして、それは25キロ離れたレッドヒルにた、の教会の建物を借りることになるわけです。これが1回目の出エジプトっていうかエクソダスですね。これカンタリアホールっていって、この左が下に2階あって、斜面に立ってるものですから4階建ての建物です。でここへ移りました。でここで保護者会をやり、この地域に住んでいる貧しい子どもたちも参加するようになりました。で広いダイニングで、食事をすることになりました。これ2012年制服が新しくなったところですね。これチャペルタイム、チャペルは毎日、こういう時間があって礼拝をしました。これ幼稚園、ここでもやはり一人一人を大事に、神様が私たちを愛してくださったように私たちも子どもたち一人一人を愛して関わっていくという、そこは貫いていました。そして、それまではバスを借りてた、レンタルしてたんですが払えなくなったので、バスを買わなきゃいけないということになって、これも400万するバスですが、これももうどうしようもなくなってお金が集まらないというところで、献金があって、そして私の地元のライオンズクラブがお金を出してくれて、そしてこのバスを買ったわけです。これで37人乗りのバスですが、この最初の運転手がこの牧師であると牧師です、あそこにいるのね。でもこれは1週間ぐらい運転したときに突然、ドーンと音がして、止まってみると、そのエグゾーストパイプが半分溶接が折れて下に落ちてたっていう、そういうエンジンと車体は日本製ですが他はみんなケニア製なので、そういう不備があります。でも今もこのバスを乗ってるんですね。10年経ちましたが本当にきれいに整備して、今はケニアのこういう学校のバスはみんな黄色です。黄色に塗っていますが、はい、でこれ一番最初に参加した生徒たちがこのように大きくなりました。今この一番右にいる子はコイノニアの先生をしています。 そして左にいる女の子はコイノニアのキッチンの食事の準備をしている子です。向こうの真ん中にいる子は音楽とダンスの勉強をしてこれから先生になるところです。これからそして2015年ハイスクールが始まりました。で、ちょうどまたその時にその教会属する教会、これは聖公会の教会ですが、家賃を上げてきたわけです。で、僕たちは払えないから、これどうするかということで、どうしても今流行りのサステナブルのそういう教育活動をするためにどうしても自分たちの、永久的な、建物を建てる土地が欲しいということで探していたわけです。そして2015年の5月にこのマイマヒューのというところ、ナイル部から75キロ離れたこのリフトバレーの谷の底にあるこういう農地ですね、当時はああいう枯れたトウモロコシ畑でした。そこへ立ったわけです。で、僕は周りを見て、周りは高い断層帯の山々で2500メーターです。ここは1800メーターの高地です。ここに立った時に僕はあ、ここだというなんていうかドーンと押されるものを感じたんです。それはなぜかというと、あのエゼキエルの37章にある谷の底に枯れた骨がある、その枯れた骨に神様の命の息が吹き込まれて、一人一人が一人の人間として自分の足で立って、そしてその人たちが大きな共同体を作ったというあのビジョンですね。それがあってここだということを思ったわけです。で、一緒に行った人、今の理事会のメンバーですが、市橋、金はあるかって言って、金はない、でもここなら、ここはそうだと僕は思うって言って、言ったんですね。よし、じゃあここでお金を集めようということで、僕はそれからすぐ日本へ帰って2週間でその手付金の600万を集めることができました。そして手付を払って、2016年土地の支払いが完了して、そのここが約束の地だということでここに立ったわけです。で、ここは10エーカーで1500万の買い物でした。10エーカー土浦はいくらですか、10エーカー、ところがこれ実際土地を登記してこの土地を測ってみたら12エーカーあったんです。ですから2エーカー神様はね、ギフトとしてくださった、ああこれプレイズ・ザ・ロードというわけです。そして、その時はまだ建物がありませんから、生徒たちはまだ前のレッドヒル教会の建物の中で、授業を受けていました。そして学校建設のための募金活動を始めました。キューナ教会の父兄たちがこういうバザーをやってくれて、そしてハイスクールの生徒たちも自分たちのタレントショーをやって人を集め、お金を集め、そしてこの急な幼稚園の子どもたちが中心になったファンデーをして募金をしたりしました。そして生徒たちによるピースチャイルドをしても、これも募金活動をしました。こういうピースチャイルドはケニアのテレビでも放映されました。そして2017年の11月にクワイレ式をやり、右から2人目が今の、理事会の理事長ですね。そして2019年第1回の卒業式をやりました。で、この卒業生の中で、前列の右から2人目を除く1,2,3,4,5人が、今コイノニアの教師として、やっててくれます。そして後ろの1,2、男性2人はそれぞれ、このコイノニアを卒業した後それぞれ専門学校行ってインテリアデザインの仕事、それから IT の仕事をついています。で、これが最初に2019年1月の小学校の校舎が完成しました。11月にほぼ着工して11月にほぼ完成。そして11月に2回目のエクソダス、その教会の建物からこちらへ引っ越したわけです。 で2日がかりで49キロを何往復もして、みんなで生徒と先生たちみんなで、掃除をして授業を始められる準備をしました。そして、建築は続いて、これはセカンダリー、中部の建物ですが、2教室だけ、使用に可能になったので1教室を寮にして、全員こちらへ移って、学校を継続しました。そしてこれが最初の始業日ですね。生徒保護者教師たちと礼拝をしました。で、教室の一部が寮になって、2段のダンクベッドを入れて、こういうみんな生徒が寮生活を始めたわけです。寮の中はいつも整理整頓をするということですね。そして食事も全員で一緒、こういう感じです。ところがまだ電気も水もありませんでした。で、電気は発電機を使っていましたし、水も雨水を屋根の雨水をためてはタンクを入れて作って、置いて、それを使って、いました。で、飲み水はこれは近くの町から水を買っていました。夜はソーラーランプを、これも寄付をしていただいたソーラーランプを使っていました。そこへコロナが始まったわけです。で、学校は皆閉校するようにという教育省からのお達しで学校は閉じることになったわけです。でもその時に私たちはレッドキドニーという赤いお豆の種を持っていたので、あの400メーターのトラックのフィールドに種をまいたんです。そして4ヶ月は5ヶ月後に1トンのお豆を収穫しました。で、詩編の126編の5節6節に、涙を持って種をまく者は喜びの歌を持って刈り取るっていう言葉があります。コロナだからって言って何もやらないわけじゃなくて、コロナだからこそ、そういう状況の悪い涙を流すようなそういう状況だからこそ、普段よりも倍の努力をしてやるべきことをやっていく。で、その成果が神様1トンのお豆を収穫させてくださり、そしてそれが子どもたちの後、昼食の になったわけですね。そして当時そのケニアにある電話会社が1時間10円で7人がこう話せる電話のサービスをしてたんです。ですからこの先生は電話を使って生徒たちと授業を続けました。他の学校はこういうのをやってなくて、僕たちだけがこういうことをやり続けて、この決まったシレバスをね、この時やり抜くことができたわけです。そしてクラウドファンディング、日本の方々によるクラウドファンディングによってトランスが電気が来て、そしてコイノニアに電気が来ました。そしてその地域では僕たちのコイノニアが初めてトランスをつけて電気が来たので、そこから近所の学校がみんな電気を引いて、この地域の土地の値段が上がりましたね、何倍も。それでやはりこの一番最初にその地域で電気を引く人がこのトランス代の300万というお金を払わないといけないんです。それを払いました。でもなかなかつかないで、ここもケニアもやっぱりこの袖の下を渡すところは早くものが進むということですが、僕たちはそれを拒否したので遅くなったわけですが、とうとう来たわけです。そして子どもたちの生活が始まり、2020年度卒業式がこういうところで行われました。これは2021年度の卒業で2人です。で、こう引っ越しが入ってたので学生を募集するっていうことをちょっと控えていたので人数が一度減りました。そして、ケニアは8年生終わった時に、高校へ進んだの試験がありますが、その小学部8年生の卒業式です。で、今2022年の5月に全校生徒115名、そのこの地域の近郊の貧しい家庭の子どもたちを取るようになりましたので、今は1120名ぐらいの生徒がいます。 そして私たちはやっぱりこの先生たちが誇りで、この木場倉時代から勤続12年 18年という人が7名、レッドヒルから7名、マイマイヒューから6名とい う, こう先生たちのチームワークを作って、こう毎週ミーティングやり子どもたちの報告をしながら進めています。でこれが今の状況ですね。右の方が小学部、真ん中が中高、それから科学の実験室、右の方にまだ図書室がありますが、そして左に、あれが女子寮、その向こうに同じ男子寮が立ちました。これが今の状況。そして、幼稚園のチャペルタイム、これは近郊から来ている子どもたちです。そして、このこちら側に400メートルのトラックがあるんですが、ここはまだ空きで幼稚園の体操の時間で、僕が子供たちの体操の時間をやっています。そしてこれが小学生、小学生のチャペルタイム、水曜日の朝は小学生のチャペルタイムで、僕がお話をしています。そして、自分たちの作る野菜をこう育てるところもやっています。農業も大切な教科で、もう一つその水のことですが、もう一つここから3キロ4キロぐらい離れたところに1エーカーの土地を買いました。そこは手掘りで井戸を掘って、その水を、タンクに上げて、タンクのその圧力で落として4キロ近いパイプを道路に埋めて、そしてその水をタンクに貯めて、それを飲み水にしています、料理用に。でその土地があるので、そこへも農業、野菜を育てたり牛を飼ったり鶏と養鶏をやったりする計画でいます。図書室もあります。コンピュータークラス、これは僕ですが、ソフトボールもやらないといけない。この教会でもグローブとバットを集めていただいて、サラがケニアまで持ってきてくれました。それで最初からキャッチボールからバッティング、僕はバットを持たずにグローブでこう振るティーバッティングの練習をしていますが、この年になってまたこういうことをやるとは思いませんでした。はい。でこうウィンドミルのピッチングも教えないといけないですね、女の子。やっとこういうキャッチボールができるようになったんですね。やっぱりケニアでどんなスポーツをみんなやりたがるかというと、将来お金になるスポーツ、サッカーとか陸上とかラグビーとか、そういうことをやりたいんですが、このソフトボールというのは将来このプロ野球とかこういうリーグがないので、これどうするか、なんでこんなのをカリキュラムに入れたのかっていうのはちょっと疑問なんですが、一応やらないといけないのでやっています。それでハイスクールは毎週土曜日に僕がフィットネスのこういうワークアウトをやっているわけです。はい。それから新しい理科の実験室も完成しました。そして、ハイスクール男子のディスカッション、女子のディスカッション、こういう時間も大事な時間として取っています。今までコイノニアを支えて、くださった方々、一緒に歩んでくださった方々、クリスチャンであり教会であり、年金を生活されている高齢の方々、若い人たち、幼稚園の子どもたち、教会学校、中高、高校生、大学生、ミッションスクール、そしてかつてケニアで出会った人たち、一橋の友人たち、クラウドファンディングの協力者、こういう方々、普通の方々がこの信仰と愛を持ってこのコイノニアのプロジェクトに関わり、そしてその人たちの支援してくださったお金によって一つ一つの石を積み上げ、屋根を作り、今まで出来上がってきました。で日本の外務省のこういうなんていうか支援のお金があるんですが、それを申請したんですが、最後にネックになったのが、このできた建物を外務省からお金をもらうためには、この建物を地方その自治体に寄付しないといけないという、そういう条件があったんですね。でこれは飲めない、それをすると政府の方から自治体の方から教師とか、いろんな経営に対して口を出してきて、自分たちがやろうと思っている教育ができなくなるので、それは お断り、もうもらえない、もらわないでおきましょうということになりました。ですから全くそういう公的な資金なしで、本当にこの20年間こういう方々の捧げてくださった犠牲によって積み上げて立て上げられてきました。で、この家の建築プラン全体はそうですが、今できているのは右のオレンジ色の2つ2棟、それからこれから見ていただきますが、右にあるのはこれ貯水池ですね、それから寮2つ、それから400メーターのトラックができています。ですからまだ大体3分の1ぐらい終わっただけです。これからコイノニアの旅がまだ続くわけです。で、これが正門ですね。世界の地図が出ています。で、これが全体の今見ていただきましたけれども、その地図ですね。で、これは400メーターのトラックです。これからもっと整備しないといけませんが、僕が来る前にここで陸上競技大会をやりました。で、これが雨水の貯水池です。ここには5000トンの水が、これいっぱいになると5000トンの水をこう貯水できます。これはあのパイプで、屋根で集めた雨水を全部ここへ貯めるわけですね。いずれはこの中に魚を飼ってと思っていますが、はい、で、この水は洗濯とか掃除に使います。あとシャワーとか結構きれいなんですが、で、飲み水は山から引いてきた水を使って、で、水のないところに水が来、電気がないところに電気が来ました。ですから本当に荒野を旅する神様が、水がないときに水を与え、食べ物がないときにマナを降らして、その旅するイスラエルの民を養ってくださったように、僕たちもこの20年間の歩みの中でそういう神様の恵みを受けて、そして具体的に支えてくださる方の愛と信仰によって、ここ今まで歩んでこられました。で、地域への関わりとして、今日もあそこで販売していただいていますが、コイノニアグッズのプログラムですね、オリジナルグッズを作成して、よさやならお母さんたち、これも日本人の佐藤さんとか他の方々の技術指導によってだいぶいいものができるようになりました。ですから本当に信仰の働き、愛の労苦、希望の忍耐、これが私たちのこのコイノニアを立て上げてきたこの中心になる事柄ですね。で、イザヤ書にあるように、最初スラムで見た荒野のような環境の中で、そこで足が、膝がよろめき、弱った、手が弱って、で、自分のことができない、そういう子どもたちがこの働きを通して変わってくる、変貌してくるという、そういうことを僕たちはこの20年間で体験しています。はい。で、私たちの学校のモットーが、それでも人生にイエスと言おうという、これはあれですね、第二次世界大戦の時にナチスの収容所、ブッフェンバルトっていうところで収容されたユダヤ人たちが作って歌っていた歌の一節から借りたものです。はい。どんな時でも希望を失わないで、人生に、チャレンジしていこう、そういう、それはやはりそのもとにはイエス様の復活があるからですね。本当にこの世の苦しみを一身に受けて、そして、それをそこから新しい命に蘇ってくださった、復活、死と復活のことがあるから、それが、私たちをして、どういう状況であってもイエスと言ってその状況に立ち向かっていく、そういう歩みをさせてくださるというふうに思っています。ちょっと長くなりましたが、まだ時間大丈夫ですか？ここから第2部に、これまでがこのコイノニアの旅ということです。そしてこれからはコイノニアへの旅、これからどこへ行こうとしているのかということをお話したいと思いますが、ちょっと聖書を井上先生読んでいただいてお願いできますか？
はい。それではここで聖書の言葉を読ませていただきます。前のスクリーンをですね、皆さんぜひご覧いただければと思います。黙示録のですね、21章から2箇所をお読みいたします。最初に21章1節から5節まで。また私は 新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の御元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は真実であり信頼できる。飛んで22節。私はこの都の中に神殿を見なかった。全能の神である主と子羊が都の神殿だからである。都はこれを照らす太陽も月も必要としない。神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民は都の光によって歩み、地の王たちは自分たちの栄光を都に携えてくる。都の門は一日中決して閉じられない。そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れを都に携えてくることになる。しかしすべての汚れた者、また忌まわしいことや偽りを行う者は決して都に入れない。入ることができるのは子羊の命の書に記されている者たちだけである。
はい、ありがとうございます。コイノニアへの旅、このコイノニアっていうのはギリシャ語で、こう人々が持っているものを分かち合い、愛し合い、配慮し合って生きる、そういう交わりのことを言いますが、もう一つ共同体というコミュニティという意味もあります。で、皆さんこの聖書はありますが、この聖書の信仰というのは他の宗教ありますね、仏教あるいは他の、そのように、個人の徳を高めるとか人格を完成するとか、あるいは悟りを開くということを目指す宗教ではないんですね。これ、この聖書信仰はこれずっと読んでいきますと、一つの社会、一つの共同体、これコイノニアをの形成を目指す宗教なんです。で、このコイノニア、これコイノニア教育センターが目指す共同体の完成したこのピクチャーが、絵がですね、今読んでいただいた黙示録に描かれています。で、それを目標に、それがコイノニアへの旅ということで、コイノニアが目指す、そういう共同体なんですが、でこの共同体コイノニアの完成はいつもたらされるかというと、それはいつ来るか分かりませんが、歴史の最も終わりです。最も終わりにこのコイノニアの完成した姿が現れる、神様のギフトとして現れてきます。でこの聖書の歴史観といいますか、ありますが、この聖書の歴史観は最も終わりに来るものが最も新しいというものです。だから、もう今は言われなくなりましたが、ナウイという言葉が一度入りましたが、最もナウイものは最も終わりに来るということです。これが聖書の歴史観ですね。でその最も終わりに来るまで、今歴史の中に時間が残されています。今は終末という、ふうに呼ばれますね。その終末にはイエス様がおっしゃったように戦争があるし、実践の災害があるし、イエス様の名前を名乗って人を惑わす者が現れてくると、今ほんのこの世界に起こっていることがその終末の印としてあるということをイエス様ははっきりおっしゃっているわけです。したがってその最も終わりに来るものを目指して、それを先取りしてこの時今を生きることが今最もナウイ生き方になる。でそれが永遠の意味を持った生き方になるということです。これ皆さん覚えておいてください。 最も終わりに来るっていうのは、来るものは滅亡とか破局とか絶望、虚無ではなくて、新しい創造、新しい希望、喜びであるということが、これが聖書信仰では私たちは信じているわけです。だから今どんな状況が悪くても虚しくならず、諦めをしないで歩み続けるということができるわけですね。でコイノニア教育センターのこの歩みも、この終わりの目標がはっきりしているから、これがもし明らかでなかったら、日々の私たちのやっている苦労というのは虚しさに襲われて、努力は本当に空を打つようなものになるでしょう。でもそうじゃない、終わりに来るものをはっきり見据えて今生きるということがとても大事なことです。普通は過去にやってきたことを積み上げて評価して、そして将来を決めていくっていうんですが、聖書の信仰はそうじゃないですよ。終わりにあるものはもうはっきりしている、そこに照らして今を生きる。だから終わりに通用するものは今も通用する、今あるものは終わりにある、だから今の生き方が永遠だというわけです。永遠というのは今にある、そういう生き方を皆さんなさっているでしょうか。今自分の生きている生き方が本当に永遠の意味を持っている、終わりに通用するものであるかということを私たちは十分いつもチェックする必要があるし、このコイノニアの歩みもそういうことをいつもチェックしながら歩んでいるわけです。そしてこのコイノニア教育センターのいわばこの終末的目標である、このコミュニティプランですね、共同体のそういう計画、コミュニティプランがさっき読んでいただいた聖書の箇所で黙示録で明らかにされているわけですが、これはたくさんポイントがあるんですが、今日はこの読んでいただいた2つだけに集中して取り上げたいと思いますが、まずこの21章の3節から4節ですね、神の幕屋が人々と共にある、神は人々と共に住み、人々は神の民となる、神ご自身のが彼らの民、神として共におられる、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる、もはや死はなく悲しみも叫び声も苦しみもない、以前のものが過ぎ去ったからである、ってこう書かれています。今の時代は皆さんこのイエス様に従ってイエス様と共に生きる生活というのは決してこの快適じゃないと思いますね。快適じゃない、クリスチャンとしてイエス様に従って生きていても悲しむことはあるし、涙を流すことはある、叫び声を上げたくなる時もある、そして痛みがある、そして皆クリスチャンになっても死は逃れられないわけです。それはなぜでしょうか。それは神様の御業にこの抗う悪しき力、悪魔の力が、その働きが、まあ神様の許しを得てクリスチャンに襲いかかるわけです。またその力にそそのかされて、まあ幻想に惑わされて、自分中心の歩みをする者が多く出てくる。そしてまた富とか権力を手にした人々がその力に魅せられて、それらを振り回すからです。今これはもう言わなくてもそういうことが起こっています。でその中で一体神様はどこにいるの、なぜ黙っているの、世に私は世に勝っているとおっしゃるイエス様のご支配はどこにあるのかという、目が曇らされてクリスチャンの生活に疑問のその黒い雲がこうかかり始めるわけです。でケニアでも、ケニアはクリスチャンの数が人口の 70% だと言われていますが、現実はどうかというと、不当があり貧しい人たちがいる、本当に一級市民二級市民というような、そういう区別がある、そしてコラプションがある。クリスチャンの国にはなぜこんなのっていうわけです、周りはね。でも終末のこのコイノニア、神様の作ってくださる共同体では、新しい神様の都エルサレムで神様が人と共に住み、神様自ら共にいてくださって、もはや神様の愛の支配ということに一点の疑いも残らないという、こういう絵が描かれます。 だから神様とキリストイエス様と共に生きる生活、そして隣人と一緒に生きる生活、隣人に奉仕して仕えていく、その隣人のために自分の命を注ぎ出していく生活には苦痛も涙も挫折も伴わないというのが、この黙食に示される最後の最も終わりに来る神様の国のコミュニティのコイノニアの姿です。ですからこの私たちケニアの社会の中で、このコイノニア教育センターのこの在り方というのも、この週末のコイノニアの生活を、この悲しみや涙痛みを伴うこの現実の中で、もう一つの確かにあるイエス様の支配、愛の支配にある現実をこう実現していきたい、その努力をしていきたいというのが、このコイノニアの目指すところですね。コイノニアへの旅の第一点です。教育活動をしながらこのコミュニティを作っていく、神様のイエス様を中心とした愛の支配のあるコミュニティを作っていく。でもう一つは、この黙示録の21章の25節にありますが、ここでは何が描かれているかというと、現在の、この世界の人類が悩んでいるこの国籍、あるいは人種、民族、アフリカの場合は部族、それから社会階級の問題について、新しいコミュニティプランが明らかにされています。それは国籍や人種や民族、部族、社会階層を異にする人たちが神様の前で、神様と共に神様の光に照らされて永遠に共に生き、共同の生活を楽しみ、そして22章の3節4節には何をするか、仏教では、目どいて何をするかって、沐浴をして悟りを開くって、まだそういうことをやらないといけないっていうのが仏教ですが、キリスト教のこの神様の都では、神様とイエス様を礼拝して、その神顔を仰ぎ見るという生活ですから、皆さんが日曜日ごとにやっていらっしゃる、こうそういう生活が神様の国で待っているということです。ですから、そのいろんな違った国民、いろんな部族、あるいは民族の文化というのは、もはやそれを互いに誇示して、自分の文化が優れているとか劣っているとか、そういう誇示し合うためにではなくて、神様の都での生活を豊かにするための捧げ物として携えられてくるというのが、ここで描かれていることです。ですから今の文化というのは非常に自己実現的な文化、大敗的な文化がありますが、それは汚染された天地とともに神様の裁きによって最後は消え去る。そして神様と共にある新しい人類のコミュニティの生活に、愛において貢献する文化だけがそこに持ち出されて、神様の栄光を表す。これが最後の、最も終わりに来る最も新しい世界です、コミュニティです。今のこの日本人の生き方はどうでしょうか。自己実現的、自己の利益追求的な、そういうものになってないでしょうか。ケニアもそういうところがありますね。まあ、この日本、狭い島国の中に閉じこもって、いわゆる伝統的文化のこの優越性、他の国にはない、自分たちはこういうものを持ってるっていう、そういう優越性を見出すことで自分を正当化しようとしていないでしょうか。何がこの全世界に通用し、永遠の世界にも通用するものなのかを、僕たちは考えていかないといけないと思いますね。イエス様の十字架と死の復活で、全ての隔ての壁が取り除かれた。その光に照らされて、文化、私たちが言う文化そのものも変質されていく必要があるというふうに思います。そのために、この今の世の中で、教会の果たすべき役割というのは非常に大きいものがあると思いますね。今この土浦恵み教会にはいろんな国の方々がいらっしゃるし、この地域に対していろんな働きをなさっている。で、そういうものはやはり最後まで耐えうる、最後まで残っていく永遠のものだというふうに思います。ですから、 コイノニア協議センターもそういう、部族、違った部族の子どもたちが集まり、違った背景を持った子どもたちが集まり、そういう中で本当に一つのそれぞれのいいものを持ち寄って、一緒に生きる、そういう共同体をコイノニアは作っていきたいというふうに願っているわけですね。今多様性っていうのは本当は祝福であるはずなのに、多様性が呪いのようになっている世界です。それを乗り越えるためのその具体化っていうか、その働きとして今コイノニアも一つケニアの社会の中でやっているわけですね。そしてこの聖書がもう一つ示すことは、大事なことは、日本人もこのやはりどうしてもこの島国根性は抜けないところがあって、それを脱却して他の国々の人たちとの交わりを確立して深めていく必要があります。でこの辻浦恵文教会ではずっとそういうことをやって取り組んでこられたし、そしてそれが日本にとって必要かどうか、だいたい日本はだいたい自分にとって役に立つかどうかということをまず考える、そういう日本にとって必要かどうか役に立つかどうかという、それを自分の基準に合わせて判断するのでなくて、世界の国籍を違う諸国民が神様の前で共に生きるという終末論的な目標を今のこの時代において具体化していく相手、そのために神様が与えてくださった相手として、それをこれを尊重して共に生きるということをこの教会はまずやらないといけないというふうに思います。またこの目標をね、逆の形で、日本に今外国の方がいらっしゃいますけど、その人たちをと一緒にそういう終末論的なこの神の国の姿に、絵に照らして、私たちは共に生きるという努力をしていかないといけないと思います。そしてまた逆に、この狭い島国からクリスチャンの働き人を他の国々へ派遣して、福音を分かち合い、イエス様につながるものとして、神様の国を継ぐものとして、共に一つ体となって新しいエルサレムの住民としての約束に預かるものとなる努力をもっとする必要があるのではないかと思うわけです。私はこの34年間ケニアにいますが、日本からアフリカへ宣教師として送られてくる人はまだ会っていませんね。ですからこの今土浦恵み教会へ来て、この土浦恵み教会の素晴らしい、この週末の神の国を見据えたこの働きの中から、そういう神様が精霊を持って、一人誰か分かりませんが、どなたか分かりませんが、召して、あなた私のために、この人たちのために生きなさいって使わされる人が必ず出てくると信じますから、こういうことを何度も申し上げるわけです。こういう教会の交わりからそういう人たちが生まれてくるということを私は信じています。ですからいろいろ協力隊とかジャイカの働きがありますが、教会はもっと前からこういうことに取り組んできましたね。この終末論的な世界の国、国籍をことにする人たちが一緒に生きる、それぞれの国の素晴らしい、賜物を持ち寄って生きるという、そういうことを教会は取り組んできました。そして宣教師たちが派遣されてきました。歴史の中でここはジャイカとか方もいらっしゃるのであまり言いませんが、協力隊を離れて、そういう形で本当にイエス様の福音を分かち合うために召される方がここで出てくるように僕はお祈りしています。そしてこのコミュニティプランというのは、世界規模における共に生きる生活を深く支持しているわけです。ですからそういう意味でこのコイノニア教育センターの働きも、そういう意味で週末のコイノニアへの旅ということで、今歩み続けているわけです。時間が長くなりましたが、最後にお祈りをさせてください。世界の主であり 歴史を支配される全能の神様、あなたはイエス様の死と復活を通して全世界の人々が一つの新しい共同体のメンバーとして生きる道を開いてくださいました。こいのにえの働きもその一つです。また土浦恵み教会の宣教の働き、地域の人々への関わりもその一つです。どうかあなたが、この新しい共同体への形成をに向かって、この教会のお一人お一人を用い、またケニアでもその働きを進めてくださいますように。今日集まられた方々、どうか御心ならばあなたからの召しを受けて全世界へ出ていき、そしてこのイエス様の福音を証しする人として立てられますように、あなたの御心をどうか示してください。今日のこの時を感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージに応答して約束の知恵を賛美したいと思います。ご無理でない方は共に立って賛美しましょう。
空を見上げ、星を
最後に走り続けるという賛美を共にしたいと思います。お座りください。最後に今日は10月最初ですので、10月の誕生日の方の、を祝福の賛美を送りたいと思います。10月誕生日の方、その場にお立ちください。
全ての人
これにて今日のオープン礼拝を終えたいと思います。真ん中で案内されたように後ろにバザーがありますので、ぜひお立ち寄りください。お気をつけてお帰りください。